最初は、歌詞はヨハネの福音書の16章33節、196ページ、16章33節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。次は使徒行伝の14章22節、236ページ。22節、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。それから、テサロニケ人への手紙の第2、1章の5節、369ページ。5節、このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためです。
まあ、集会の前にちょっと今日の題は、まあ、いつものように書かれたんですけど、まあ、集会の前に聞く、方が安心だそうです。終わってからもきれいに忘れちゃうから。まあちょっと考えたんですけど、まあダニエル書の中の箇所を題としてすればいいじゃないかと思ったんですね。生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。まあダニエル書7章22節に書かれています。結局主に属する者が神の国を受け継ぐ時が来た。まあ、日本語は、まあ、普通の国の言葉とちょっと違うんですね。僕は初めてね、例えば駅で待てた時、まあ、電車遠くから見た時ね、みんなもう来たと言ったんです。まだ来ていないのに、ね、もう来た。まあこの箇所もその感じじゃないかな。ね、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。まあ意味はもうちょっと長くないよ、もうちょっとなのではないでしょうか。まあ先週、まあずっと集会に来た一人の兄弟、まあちょっと見舞いに行ったんですね。藤田五郎兄弟、おそらくもう今日小さいぐらいじゃないかな。非常にまあ楽しかったんです。まあ体非常に弱くてあんまり話せないし、まあ、この間、有馬姉妹でしたかね、富江姉妹、見舞いに行った時も、何を話したのかわからないというんですね。まあ、いれば入ってなかったらしい。そしてまあ、僕行った時、ちゃんと待ってた感じで、ちゃんといれば入ってましたし、話しとることもわかったんです。まあ、たくさん話せないけど、彼は何回も何回も何と言ったかと言いますと、ハレルヤ、アーメン。嬉しい。早く天国行きたい。まあそういう心構えを持つ人々とは本当に幸せなのではないでしょうか。まあ彼らこそがね、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。もうちょっとイエス様と一緒になろう。まあ今まで学びましたダニエル書の中で、またダニエル書を通して、まあ主はどんなに暗い環境、暗い世にあっても信仰を持って主を明かしする人々を探し求めておられることを学んできました。あなた方は私の証人となる。とイエス様は言われたのです。結局我々に与えられている一番大切な使命とは、イエス様を紹介する。ことです。キリスト教のために宣伝することじゃない。 まあ、分かったかのように他の人に何かを教えることでもない。イエス様を紹介することだけが大切です。けどもダニエル書を読むと分かります。ダニエルも彼の友達も本当に、まあ、主を明かしした、主を紹介した人々だったのです。彼らは結局神と神の国を第一にしたのです。結果は大変でした。彼らは妬まれ、あざけられ、圧迫され、誤解されたのです。ダニエル書一章から六章までの間には非常に激しい、まあ、戦いが書かれています。この戦いは決して生優しいものではなかったのです。まあ、パウロはこの戦いについてよく知られているエペソ書6章中2節に次のように書いたのです。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者、また手にいるもろもろの悪霊に対するものです。我々の戦いとは悪霊に対する戦い。考え方の多くの人々とは、まあ、悪魔の働きをきれいに忘れ、人間に対して戦っている。全く無意味です。ダニエルとその友達とは人間に対して戦おうとしなかったのです。彼らは妥協せず、主に従おうと切に望んだのです。まあ結果は確かに激しい攻撃でした。7倍も厚くした火の炎の苦しみ、また死者の穴に投げ込まれていった、まあ、死の影の谷を歩ませられたのです。けども彼らは何を経験したかと言いますと、この目に見える世界を大切にしなければ、主だけ仰ぐこと、何でも益になる。決して損ではない。前に話読まれました、使徒行伝の中で、弟子たちの心を強め、まあ必要だったから、この信仰にしっかりとどまるように進め、それから私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。まあ、救われるために多くの苦しみを経なければならないなのではない。主と共に支配するために、主をよりよく知るために、主の御姿に変えられるために、いろいろな苦しみを経験しなければならない。人間は確かに苦しみたくないし、悩みたくないし、まあ問題を避けたい気持ちでいっぱいですけど、主は結局悩むことがなければ、苦しむことがなければ、人間は変えられないし、すなわち祈ろうとしないから、愛を持っていろいろな問題を与えてくださいます。まあ今まで私たちも通らせられた悩みや病の苦しみ、理解できなかった導きの意味とは、このダニエル書に書かれています。7章の中3節、主が全宇宙を、まあ、支配なさることが問題だけではなく、我々も主と共に支配しているかどうか問題です。私たちも主と共に支配するということは、主が我々を召して操作しようとしておられるのです。7章の27節、生徒に与えられるという表現も出てきますね。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高く方の生徒であるために与えられる。その御国は永遠の国、 すべての主権は彼らに使い復讐する。そして前に引用した2中2節ですね。しかしそれは年を経た方がとらうまでのことであって、意図高方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。まあ、生涯にもいろいろなことが起こるでしょう。戦いがあり、悩みも苦しみも起こるでしょう。それは全部私たちが主の御国にふさわしいものとなるために起こります。イエス様と共に支配するにふさわしいものとなるためです。前に設けた質問は、どういう人々が主に召された召しを全うするなのでしょうか。どういう人々が主と共に生涯支配するようになるなのでしょうか。まあ、一章から六章までには、この永遠の御国を主と共に支配するにふさわしい人々はどんな人々であるかが書かれています。一章には前に見ましたように清さについて書かれています。ダニエルは汚れたもの、偶像に捧げられたものを食べて自分の汚す前と心に思い定めたと書いてあります。ダニエルは、まあ、立法的な命令からそのようにしたのではなく、御霊に教えられそうしたのです。命令されたからじゃなくて、主を悲しませたくないと望んだからです。このダニエルという男は、誰が何と言おうと主に従おうと決意を固めていたから、ようよくうまい具合に世を渡るなどということはできなかったのです。まあ、このように身も心も捧げて委ね切ったダニエルを主は見放さなかったのです。ダニエルは異邦の宮殿で主に仕え、しかも清さを保って生きることを本当に身をもって体験したのです。パウロは当地の主イエス様に出会った人々に書いたのです。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分の清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。イサヤは主に向かって、私はもうダメです、汚れたものであるからです。聖書の言われている汚れとは、自分の力と聖霊の力が間違い合っている状態です。主に使えると言いながら自分の力に頼ることです。主の元々であろう清さとは、完全に聖霊の支配のもとに入ることです。結局私の思いではなく、御心だけがなるようにと祈り続けることです。まあ、主と共に永遠の国を支配する人々は、今まで述べたように、まず霊の清さを持っていなければならない。2番目に、すなわち第2章に書かれていることは、見分ける力が必要です。主の支配する世界と悪魔の支配する世界があります。これは主に属し、これは悪魔に属すると見分ける力を持つ必要があります。この二つの世界の真ん中に立って脱去をするとき、霊的なうちがなくなる力もなくなります。残念ながら多くのキリスト者は二つの国を見分ける力がなく、力をなくしてしまっています。マタイでの中国書27節に、まあ、ペトロについて書かれています。彼もこういう、まあ、見分ける力を持っていなかった。私は主を信じます、主のために死んでも構わないと彼は本当に心から思ったんです。けども知らない。